はい、ということで岸本会でございます。
はい、
ちょっとね、まあ岸本会の本編行く前に、
はい、
一個ですね、あのお便りいただいてるので、そちらを先にやろうかなと思っておりまして、はい、オカルトネームナミパさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、初めてメールさせていただきます。オカルトネームナミパと申します。
はい、
電波組インクさんとのハロウィン配信拝見しました。
はい、
岸本さんの司会と林さんのインパクト大の怪談呪物紹介がとても楽しく、3時間あっという間に終わってしまいました。
嬉しい。
また第2弾もあれば期待しています。アイドルと都市ボーイズ、そしてゲストの皆様の珍しい絡み、ドキドキワクワクしつつ、中澤さんのお誕生日ケーキサプライズが羨ましくて拳を握りしめて見ていました。
ありましたね。
電波組のペロリンさんは他にもいろんなオカルトトークを持っているはずなので、また機会があれば。PS、 たくさんの呪物を見た中で、見たら霊感がつくという霊の木札の表面をしっかり目に焼き付けようと、ものすごい集中力を発揮して凝視していたのですが、そこだけまるっと記憶がありません。これは守護霊的な何者かが守ってくれたのでしょうか。超悔しいです。
え、マジの話、冗談とかじゃなくて。
はい、
本当に記憶がないの
らしいですよ。
え
急に反応変わったな、マジかどうかで、ね、
冗談かと思った。
いやいや、俺も最初冗談かなって思ったけど、本当にないっぽいね。ちょっと聞いてみたらいいのかな、今度ね。そうそう、いただきました。まあ、ちょっとね、そうそう、これも言っとこうかな、どっかでと思ってたんですけど、はい、ちょうど来てたんで、10月の30日に生配信のね、電波組さんとのイベント、うん、やらせていただきまして、コラボで、うん、で、電波組インクの公式チャンネルの方で生配信、ハロウィン特別生放送っていうのがまだ残ってますので、
はい、
ぜひそちらもね、見ていただければと思いますけどもね、はい、結構特殊なパターンだったんで、
うん、
早瀬ゲストみたいな、
うん、
で俺司会でみたいなね、形っていうのもちょっと珍しいんで。
鬼子は以来か。
鬼子はであったっけ。そうなの。
鬼子はん時は僕ゲストで、
そうだ、俺がレギュラーパネラー側にいて、お前がゲストみたいなね、
ゲスト側みたいなのは何回かありましたよね。
あんまりでも変、うん、なんか2人違う並びじゃない形っていうのが、
うんうん、今思うとさ、
うん、
鬼子はでもそうだけど、岸本さん、
うん、
我がネタ、一ネタも披露してないですよね。
そうそうそう。
びっくり、今、思い出したら。
ああ、全然、誰も気づいてないけど。
待って、いつ大御所になったの？俺がまだなのに。おかしいよ。いつ、みんなを受ける側になったの？
いやいや、もう。
え？
なんか気がついたらそういう感じになってることが多いんですよね。
えらいすごいとこいるじゃん。
もうだから、三浦さんとかの隣で通りしてるみたいなね。お前誰だよっていう状況があるけども。
ま
あ
で
も。
前の日から準備して、緊張しながら俺入ってんのに。
そうそうそう、で俺全くそこに関しては緊張しない、
ね。毎回余裕しゃくしゃくの顔してるな。すごいね、やっぱ岸本さんと思ったけど、ネタ披露してねえんじゃん。
ああ。ちょっとニコニコしてるぐらいですよ、僕はもう。
すげえ。
最近はね、その仕事は本当にどんどん受けていきたいなって思ってます、う
ん。電波組さん。あ、でもね、電波組さんのやつをアップス修正さんが見てくれていて。
ね、アップスさん見るんだね、こういうの。
で、なんか帰りにね、帰りというか僕がその結婚式場を向かうとき、
うん、
1時間ぐらいあるんですけど、
うん、
その時に岸本さんの話になりましたよ。連絡いただいていて。
うん。
うん。すごい上手いね、司会みたいな。
ね、そつなくやってましたね。
引き取るタイミングが良かったって言ってた話を。
すげえ専門的な見方してるね、うん、
引き取るタイミング、まあ、
アップさんもやるか。
そうそうそうそう、
そっか、そうだもんね。
ツーさんもすごい司会うまいんで、
うんうんうん、
実はね、あんまりしたことないって言ってましたけど、うまいんですよ司会ね。
気が利く人はできるね。
やかましい
司会はね、うん、
こんな俺向いてないわ
お前やってたじゃん、
いつ、
あの24時間とか、
あの時だからダメですよ
お前の司会やっぱ面白いな、なんかなんていうかなんだろう ね、やらされてる感なのかな、
みんながプロフェッショナルだから、
うん、
あれはうまくいっただけで、
うん、
それを見て、あ、こいつできるんだって思わない方がいいっすよ。
なんだろうね。なんかお前の声の張り方がやっぱいつもと違うのが面白いのかな。
張らなきゃね、
不思議な感覚なんだよな。
がなりとかね。
すげえ下手でもないんだよ。だから、なんか変なんだよな、でも。
でも、
違和感。
ちょっと言われたのが、
うん、
感情を出しすぎって言われた。 視界が感情出しすぎ
て、確かにリアクションとかがねでっかくなるからね、お前は。
なんか視界ってさ、やっぱり支えたりとかさ、うん、後ろから押してあげてるのが、まあ
まあ、まあ、目立つ必要があんまないからね。そう
なんですけど、うん、ちょっと感情出しすぎ目立ちすぎとか、ね、あ、向いてないやなと思った。だからそれで、
へえ、うん、すごいね、そういうところも見てる人いるんだな、
プロにね言われました、
うんうんうん、っていうね。まあちょっとその、アーカイブ残ってるんで、まあこれしばらくあるみたいなんで、ね、ぜひねその間に見ていただければと思います。
面白かったですよね、すごいね、
うん、あのね、俺らもそうだし、ゆめろうさんと、中澤さんが、出てまして、うん、あとね、すみさん、そうトカラのすみさんがね出る予定だったんだけどね、はい、あの前日にねかなりがっつりめの心霊、
そうそう、
霊ね、生配信みたいなのやってて、うん、でもそれも思いっきり食らっちゃったらしくてね、うん、あのちょっとやばいということで、うん、お休みだったんですけど、ああ、
それも休んだ方がいいですよ。
ね、ちょっと、うん、ちょっとだけ心配ですね。あれに関しては大丈夫かなというのはありますけど。
連絡来たんで返しましたよ。
うん、いやまあそれ、うん、LINE はねできるぐらいだったんで、ね、まだそうそう、まだ大丈夫かなと思ったけど。ね、
いやもうでもだいぶ多分疲れてるでしょうし、
限界だったんだろうな。なん
かちょっと前に現場で一緒でしたけど、その時もやっぱちょっとお疲れだったんで。
そう、ね、めちゃくちゃ忙しいっつってたからな、
うん、そうそう、最近 ね特に忙しいっつだから、年末年始、
まあね、
休んだ方がいい、
ね、養生していただければと思いますけど、
休んでる状況じゃないのか、でもね求められるからね。そう
そうそう、まあ俺もオファーかけちゃってるわけだしね実際
あ、まあまあね、
うん、まあ、そういうのもあるんでちょっとあんま強くは言えないなと思いました、うん、はい、はい、まあそんな感じです、はい、これちょっと先に言っとこうと思ったんですけど、
です、
じゃ今からちょっと、やります、
本編にね、
はい、教えて都市伝説。はい、
はい、
我々が好きなことを話すコーナーでございますが、今回はですね、ちょっと幸せに関するお話ということで、幸せになるために、うん、結構科学的にいろんな方法があるんじゃないかというふうに言われておりまして、
科学的になんだ、
うん、
面白いね。
そのどうすれば具体、結構さ幸せになるみたいなのって、うん、具体的にじゃあどうすればいいっていうのあんまりないじゃん、
う
ん、
まあ、人それぞれ何がゴールか違うからね、幸せので
気持ちの問題とかっていう感じが多いと思うんだけど
何で満たされるか分かんないからな、
そう、うん、でもそれの指針となる方法とかがある程度科学的に分かってるんだったら、うん、ちょっといいと思いません、
いいです、いいです、
やってみようかなって思えるものだったらね、
幸せになりたいもん、
うんうん、っていうのがちょっと ありまして、
はい、
紹介していきたいと思います、
はい、ます、
まず1個目なんですけども、あるものの利用をやめるというのがあるんですよ、
うん、
あるものを利用をやめることによって、ちょっと幸せになれるんじゃないかという研究が、アメリカのスタンフォード大学とニューヨーク大学で研究されてるんですけど、
当てましょう、
これは何でしょう、
SNS。
おお
当てに来ました。
ムカつく顔してるけど正解ですね、
やった、
うん、まあ SNS ではないんですけど、この言い方としては、はい、Facebook、
Facebook のみ、
うん、でも研究は Facebook、うん、
ソーシャルってことですよね、
そう、まあでも、うん、多分 SNS でいいと思いますね、うん、そうなんですよ、これ思い切って Facebook を止めてみるといいかもっていう研究があって、うんうんうん、まあ、3000人が参加したような実験においてですね、うん、Facebook の利用を1ヶ月停止するというのをやってみたと、うん、そうするとどうなったかというと、幸福感が高まり不安感が軽減され、うん、イライラすることが減ったという変化が現れたと。で、ことあるごとにやっぱ Facebook みたいな SNS って、はい、あるとチェックするという癖がもうみんなついていて、うん、平均で1日あたり1時間これに費やしているっていうことが分かってると、
うん、
つまりだから1時間24時間あるうちの1時間をもう無駄にしてるというか、うん、というふうにも言えると、
しかもやもやしてる時間も入れたらもっとね、
そう、うん、っていうか1時間を1日出てたらもうずっとだからね、
うん、
30時間で月で、
うん、そうね、
相当いろんなことできるからね、
できますできます、
そう考えるともうかなり、うん、人生を豊かにできる可能性が出てくるんじゃないか、
そうっすね、
っていうことなんです。
時間も気持ちもね、うん、いいと思う。
で、まあこの Facebook 自体が悪いっていうことでも実はなくて、うん、これまた違う説があって、うん、アメリカのカーネギーメロン大学で行われた研究によると、逆の結論も出てるのがあると。うん、 っていうのは、Facebook を通じてコミュニケーションを取ると、結婚するのと同じくらい人生に満足感や幸福感を与えるというのが出てるんですって。
うん、
これどこがどう違うのか分かります？なんで片や、はい見ない方がいい、1ヶ月見ないだけで幸福感が高まるっていうのと、このカーネギメロンのやつ、うん、結婚するのと同じくらい人生に満足感や幸福感を与えるというのはどこに違いがあると思います？
利用法じゃない？
を、
うん、
どういう利用法だ
か。最初のやつは、
うん、
やっぱ悪いツイートやら、
うん、
なんやらを見てると、
うんうんうん、
もう一個の方は、うん、その自分の私生活みたいなのを投稿して、
うん、
反応がある人みたいなとこじゃない？
うん、大正解でございます。今日は冴えてるね。
あれ俺同じやつ読んだかな本もしかしたら書籍を、
うんうん、素晴らしい。まあちょっとだけ違う部分もあるんですけど、まあほぼ正解、はいはい、つまりこれ何が違いかっていうと、うん、ページをただ閲覧しているだけっていうのだとダメだということなんですよ、うんうん、友人とかの投稿に積極的にコメントするということがすごい重要だと。
うーん、
要はコミュニケーションをちゃんと取るっていう使い方をできてる人にとっては、はいはい、むしろ幸福感を上げるツールにはなり得てるらしいんですけど、で具体的にどれくらいじゃあ実際、
はいはい、
やればいいかって話なんですけど、うん、研究者の話によると1月あたり60件ほどコメントを残すことを習慣化すれば幸福感が得られると。
1日2回、
まあ、そうね、大平均、うんうん、誰かしらに何かしらのコメントをまあ、やる。
なかなかしないよね。でもそれ多すぎてもダメな気がするわ。なんか60ぐらいがちょうどいいのかも、
うんうん、で1日、まあ、2コメントぐらいの印象だよね、
うん、
でもこれ逆にだからずっとさ、
うん、
1月できなくて、
うん、
30日に60件コメントするじゃ多分ダメだと思うけど、
うんうんうん、
なんか、まあ、バランスよく常にこうコミュニケーション、うん、毎日誰かと取ってるってことが大事なんじゃないかということらしいですね、う
ん、なんかいいコメントね、
まあ、できればそうだよね、うん、まあ、普通のそれだからコミュニケーションと一緒だよね、
うん、
関係性ができてれば別にジョークで悪いのを言ったりとかいいと思うけど、うんう
ん、ただただその叩いたりとかはちょっと多分つながらない気がするな。
そうなんですよ、うん、これがね、まあちょっとだから見てるだけであんまり楽しめてない人はもうむしろやめちゃった方がいいと、
うん、
で、もうすごい使用してるって人はちゃんとその、うん、60件ぐらいを目安に一月やればちょうどいいんじゃないかという、
うん、
まあ、目安があるという話でございます、はい、じゃあもう一つちょっとこれもまたスマホにまつわるものなんですけど、
はい、
次はこれ本当誰でもできる簡単に実践できる方法、はい、スマホさえあればすぐにできる方法で、幸福度を増すことができる何かがあるんですけども、
スマホで、
うん、
何かをす
ると多分あなたもやったこともあるだろうし、
そんなレベル、
うん、
やったことあるだろうぐらい、
うん、まあこれを、
うん、
ただ僕はほぼしない、なんですけどやってる人はめちゃくちゃやってると思うんだよね。
分かった。
なんでしょう。
撮った写真を見返す。
なるほど。
または写真を撮るみたいな。
はいはいはい。はい、
写真というツールを使う。カメラを。
記録、記録したら。
そう、それ。
三角。
違うんや。
正解は、
うん、
自撮りしまくる。
うん。
なんですよ。
自撮りなんだ。
うん。
なんで？
これなんでかピンとこないですよね。
全然わかんない。
ま、なんなら周りからナルシストみたいに言われたりとか、うん、ね、そういうちょっとネガティブなイメージもあるんですけど、
うん、
何と言われようがとにかく自撮りをしまくりましょうというのをお勧めしているのがありまして。
は
い
は
い
は
い
は
い、
なかなかしないよ、俺らね。
うん。まあね、なんかのきっかけがあればするときあるけど、そうそう、
仕事とかね。
プライベートで自撮りなんかまずしないから。
いや、しない。だって基本撮らないもん、人間を。
うん。うん、アメリカのカリフォルニア大学バークレー校においてですね、
はい、
約40名の学生に対し毎日自撮り写真を友達とシェアするという行動を4週間続けてもらい、彼らの心理面にどんな変化が現れるかというのを調べたのがあるんですけども、うんうん、その結果彼らは日々の生活をより幸せに感じるようになり自信も高まったと、
うんうん、
うん、で驚くことに作り笑顔で自撮りした場合であってもこの効果は変わらないのだとか。だから、ね、どんな顔であれ、まあ、いわゆるなんていうの、自撮りで楽しんでますよみたいなのを撮っておくっていうことが、自信の表れ、自信につながっていくらしいんですよね、
う
ん、
自分の顔を見るっていうのが大事な
の
かな。
うん、でその自撮り写真がどんどん蓄積されていくじゃないですか、うん、数百数千と。で、はい、そうなっていくと幸福度もそれだけ、ね、アップしていくんじゃないかみたいな考え方もできるんじゃないか。
数百数千保存し続けるって怖いな。でもなんか、
まあ、だから消さないしね、あんまりそういうのって。うん、
俺すげえ消すな。
あ、本当？整理する？
する。
あ、するんだ。
写真は少ない方がいいんで貴重なものだけにしときます。全部消しちゃう。
なんで少ない方がいいの逆に。
ね、
別にだって、
ネタの写真もあるんですよ。
うんうん、
で見返すときに見づらいんで、
あ、
もうネタじゃない写真もほぼ消しちゃいますね。
わかる。逆にでもネタじゃない写真って何と思う？
ね、例えば、
うん、
千代さんに送るようなサムネイルとか、
Twitter
に使うようなサムネイル
とか、それは俺もそうだね、整理する。
あとコメントの写真とか撮るじゃないですか、読むように。うんうんうん、あの全部消していきますし、
へ、
うん、
結構じゃあ整理できてんだ。
僕は整理しますね。だってあのパソコンのデスクトップも2つぐらいしかないもん、フォルダ。
すご
もう絶対嫌なんですよ、多くなるのが気持ち悪い。
もう俺逆にデスクトップ全部埋めたら綺麗になるからそうしようかなって思ってるぐらい。
パズルみたいな感じで。いや俺嫌だそれが。もうほんま2つ3つぐらいしかない。
そうなんだ。
気持ち悪いの、
うん、
全部もうゴミ箱ぶち込む、
ね。まあ、田中さんのあのPC のデスクトップ見たときはさすがに気持ち悪いなと思ったけど。
あ、でも中田さんもそうでしたよ。
あ、そうなんだ、
うん、デスクトップも汚れてんじゃんって言ったらへへって言ってました。
みんな適当なタイプなんだな、やっぱ。
でも天才型が多いのかな。
うん、
田中さんも
中澤さんも。あんま気にしないんだろうな、
天才型だからさ、うん、やっぱり、うん、
確かにな。なんかそんな気するわ。
なんかね、
凡人ほど気にしちゃう気するわ。
誰が凡人やねん。凡人やけど。
細かいの。
凡人やけど。
うん、どうにかしてしないと。
嫌なんですよ。なんかそこだけ几帳面なんですよね。気持ち悪くて。
なるほど。まあだから皆さんは、まあ、これ本当誰でもできるし、
そうですね。
そんなに、なんていうか、ね、別に、大した、うん、大変さもないから、うんうん、やってみたらいいんじゃないっていうレベルですよね。
かなんか旅行とかも増えるかもね。うん、写真を撮る喜びみたいなのがあったらね。
そうですね。うん、はい、でまたちょっと今度はスマホとは離れてですね、はい、これも多分まあ皆さん、これはちょっとできない人もいるかもしれないんだけど、
うん、
これもある行為をするとですね、うん、非常にいいと言われているものなんですけれども、うん、まあ、この30分未満の、うん、1日のうちは30分未満、うんうん、ある行為をするとかなり強い幸福感を抱けるということ、行為があるんですよ。
それできる？僕も
できますね。
できない人もい
る。というか自然とやることもある。
できない人もいる。
できないっていうのは物理的にできないってことがあるかなって思った。その仕事がめちゃくちゃ忙しいとか。
一人でできる？
一人でできる。
なんだろう。道具もいらない。
うん、道具もいらないしって言われてみれば、うん、あーってなると思う。確かにこれをしてるときめちゃくちゃ幸福感あるなっていうの、多分みんな経験してるはず。
マジで？
うん。それこそ
30分も？
30分未満でいいのよ。30分未満、本当にちょっとでいいの。だから
ほんまにわからんわ。
で、じゃあヒントとして、はい、学生時代やってるやつ多かったと思う。
学生時代にやってるやつ、
うん、が多かった。
サボる。
ざっくりだな。何サボるってどういうこと
よ。マジで分かんない。
例えばよ、
うん、
だいぶじゃあもう、
あ、友人、あ、ちゃうな、それは違うわ。友人と電話するとかかなと思ったけど、
うん、
携帯電話使わないって言ってたもんね。
使わない、スマホ関係ない。もっと言うなら、うん、じゃあ昼食後とかが多かったんじゃないかなという。
昼食後、うん、昼寝とか
のこと。昼飯。お、そうですね、ほぼ正解。
うん、
うたたね。全然ピンときてないじゃん。
うたたね、そうか。
うたたねってめちゃくちゃ気持ちよくない？
いや、俺すごい損した気分になる。
そうなんだ。
僕は時間をきっちり決めるので、
うんうん、
寝る時間はこの時間、何時間って決めるんですよ、もう。
うんうんうん。
スケジュールの中に組むんで、
うん、
それ以外仕事ってしてないと、もうほんまに次の日の仕事飛ぶぐらい今忙しいので、
うん、
うたた寝なんかしてたら、もうマジで、
うんうん、
すごい後悔する。うわ、仕事できた、
うん、
とかって思っちゃう。
それね、だから、もともとね、まあ、うたた寝っていうか、うん、まあ、普通に人間って、すごい睡眠ちゃんと取れてたとしても、うん、やっぱ眠くなる時があるのね、日中って、
うんうん、
でその時に短時間でもうたた寝をすると集中力が復活するっていうのは結構前から言われてたんですよ、まあ、科学的に ね、だからまあそれを取りましょうっていうのもまああったんですけど、それとは別で、
うん、
イギリスの、ハートフォードシャー大学で、うん、行われた研究だと、幸福感ともまあ関連があると、
それはすごいな。
で、その、大学の教授によったらですね、30分未満のうたた寝をする人は、それより長くうたた寝する人や、全くしない人に比べて、より強い幸福感を抱いている傾向が見られたと。
しようかな、30分じゃあ。
そうそう、30分未満でいいんだよ。
ね。
ということは、ストレスの溜まりやすい仕事中は、うたた寝をする必要性が特に高いと言えると。
うん、
要は、ストレスが強い仕事、うんうんうん、あるでしょ、仕事によって。
まあ、それはある。
その中でもストレスがこれかかるなっていうやつほどやった方がいいんじゃないかと言ってるんですよ、うん、
じゃあ初耳会談の時は寝た方がいいんだちょっとね
言わなくていいんだ仕事の内容は
30分未満寝た方がいいんだ、
う
ん、
そうそう、だからまあただ職場でなかなかうたた寝するって
まあまあできないよね、
結構ね、あれ
じゃないですか、昼休みとかしかね、
うん、でもね最近結構いい会社、例えば Google とかの会社だと、うん、従業員のためのうたた寝スペースが用意されてたり、日本でもね何社かそういう睡眠というか
テレビ局もありますよ。
あんななんかね
寝室じゃなくて、
あそうなの、
お休みする
スペースみたいなさ、
そうそうそう、
なんかヨギ棒みたいなの置いといて寝れるっていう会社があったりするんだよね。
僕の時代はね、
うんうん、
リクライニングシートっていうの、
うんうん、
あれだけが置いてる
満喫みたいなやつ、
昼でも常にあの、うん、真っ暗な部屋があって、テレビ局に。
うん、
で、それで、もう、時間も決まってんだよ、
うん。
何時間しか使えませんみたいな。
うん、
自分で予約すんのよ、うん。っていうのもあったわ。
うん、
それなんかな、あれ。
いや、だから効率を良くするために置いてるっていうのは、うん、本当にちゃんとそういうのを知ってる会社だから、逆にちゃんとしてるって思うけどね。
ちゃんとあれなんだ、テレビ局。
うん。
うん
まあ、テレビ局に関しては違うと思う、俺。もう、そこら辺で寝られると困るから、ただ置いてたんじゃねえかなって思ってるけど。
普通にさ、
うん、
寝るとこなくってさ。
マジで床で寝てたりするじゃん。
そう、床で寝転がってたらさ、
うん、邪魔だ
な。大女優横通って行ってさ、
うん、
すっごい汚いものを見る目で見られたの思い出したわ。
うん、そうそうそう。それが見にくいから、
そっかそっか。
寝られるところ置いときゃそこ行くだろうっていう。
ゴミ箱だったんだ。
そうそう。ほんとそうや。でもそう、最近の、いい企業は本当にそういうの用意してる、
うん、
最初から。だからまあ多分本当に効率良くなるんだろうなって思いますね、うんうん、ぜひこれも簡単なんでやってみてはいかがでしょうかというやつですね。いや勉強になるわ。あともう一個、
はい、
これでいいかな最後、はい、これもまあできると思います、
うん、
普通にできるレベルのことなんですけど、やるとすごい幸福感に、うん感じることが多くて、うん、それがですね、これはもうあれにしないですけど、他人に親切にするという行為。
あ、それは思う。
思う。
うん、思うというか、
うん、
この間さ、
うん、
鈴木貴博さんとお会いしたじゃん。3人でご飯食べたじゃない。
あ、鈴平さん。
あ、うん、はい、食べた時にやっぱ言ってたもんね。
うん、
お金持ちほど、
うん、
寄付したりしてるって。
うん、
それなのかな、
まあ、人に使うって感じかな。
そう、人に使うって言ってたもんね、
うん、
それなのかな、
まあそうかもしんない、
うん、
アメリカのエール大学で心理学を教える教授によるとですね、うん、
待って、なんでチンチン触ってんの。
いやいや、かわいかったここ
びっくりした。
アメリ
カその幸福の一つ、
これもまあベスト5に入ってくると思うんですけど、ローリー・サントス教授っていうのがいて、
はいはい、
ボランティア的な行動をよく取る人は、
うん、
そうでない人に比べて人生に幸福感を感じる割合が高いと、
うん、
で我々がまあ他人のためになることを行うと、うん、見返りがなくても脳内では報酬をもらった時と同じ部位が活性化しているっていうことらしいんですよ。つまりまあ他人に感謝されるようなことをすれば、 実際に感謝すごいされるっていうことを、うん、受け取らなくても自分でも幸せを感じてることがあると、
そうか、
まあ、いわゆる自己満足に近いんだけど、うんうんうん、よく言う人いるでしょ、ボランティアとかやると、
うん、
あのいえいえもうあのこれ自己満足でやってるんですっていう人多いじゃないですか、
自分のために
っていうね、そう、うん、でも実際本当にそうで自分にとっても気持ちいいからやってるっていうことなんだと思うんですよね、うんうん、だからまあ例えば少額のお金毎日本当に100円とか200円を、うん、まあ自分のために使った場合と他人のために使った場合とでは幸福感がどれだけ違うかみたいなのを調べたりすると、
うん、
他人のために使った方が長続きすると、幸福感が、
お
同じ100円を1日使うでも人のために使った100円の方が気持ちいいんだよね、うん、簡単に言うと。だからまあそういう、ボランティア活動とかそういうのは、意外と何て言うかな、幸福感、
うん、
自分があんまりちょっと幸福感得れてないなと思ったら逆に参加した方が、楽しめる、
そうなんだ、
嬉しくなることが多くなるんじゃないかということなんですって、うん、でリモートワーク増えてるんで今、
はい、
特に人とのつながりをね、ない人も多いから、
ね、
だったらもうボランティア活動みたいなのを行くと意外と自分に対してのメリットの方が多いかもしれないっていう、まあ、話なんですよね、
うんうん、
これどうなんか実感できる？
わかる。僕も、
うん、
でも言われてそうかもって思うのが、
うん、
絶対にその席譲るんですよ。てかそもそももう、
うん、
年いってる人がいたら席すら座らないんですよ俺、
うんうんうん、
その人に座って
もらう、まあ、その後の可能性を考えちゃうね。
そう、うん、
分かる、それはわかるわ。
だし、
うん、
もうそのエレベーターも絶対最後って決めてるし、
うん、
あと金ない時から寄付してるんですよ、
うん、
それは確かにちょっとあるかも。気持ちいいとまだいかないけれども、
うん、
自分も頑張ろうっていう気持ちになる、
うんうんうん、
うん、
なるほどね、
わかるわかる、
うん、なんかだからそういうなんていうんだろうな、自然とそういうのが身についてる人は、
うん、
それだけで多分幸福度みたいなのを脳でもちゃんと感じれてるってことだと思うんだよね、うん、でやれば気持ちいいからまたやるじゃん、
うん、
でいいスパイラルになるよね。
でもありがとうはいみたいにならない？
どういうこと？
欲しくて
ありがとう欲さなくていいんだよ。
いやもうなんかそのありがとう
言われなくても気持ちいい
んだよ。言われてでも言われた方が多分気持ちいいじゃん。
まあ、それそうだ
ね、だからありがとうはいで、
うん、
ありがとう欲しくなりすぎて、
うん、
自分で誰かを傷つけて、
うん、
助けてありがとうって言ってもらうみたいな、
うん、あったわ、なんかそういう映画みたいなんで、
うん、感謝されるために傷つけるみたいな、
うんうん、自分でね、うん、自作自演みたいなことやったりとかでしょ。
ありがとうの旅ね覚えてる
覚えてる伊藤くんだっけ。
伊藤くんね、
うん、
俺らがその作家の学生時代10年ぐらい前、
うん、
その時にパソコンを持ってない年上の男性がいて、
うん、
手書きで毎回、
うん、
その番組企画書いてくるんですよね。そう
そう、芸人兼
やってたからね。そうそうそう、ね、うん、ただ1年通して毎回それしか書いてこないっていうありがとうの旅、どうしてもこれ多分番組化したかったやろなと思うよな。あれしか書いてこんかった、
うん、
で結局その卒業の試験の時もありがとうの旅やったのよ。
そうだったんだ。
そうそうそうそう、
カタクラだったんだな。だ
どうしてもあれ番組がしたかったんよ。その意志の固さみたいなのは感じた、あの人から。
うん。
うん、
かった。多分俺でも5、6個出してるから、企画。
そうよ。
よく1本で通したね。
うん、で、毎回ありがとうの
旅。毎回出してたんだ。
そう、出してたじゃん、だって。
いや、怒られない、さすがに。またかいってなんない、
う
ん。
でもありがとうの旅ばっかりだったよね。
うん。
うん。
芸人コースの方で頑張ってたのかな。
天丼やったんかな、あれ。
わからん。
うん。
ブラッシュアップされてたんじゃない、だから。
しかも毎回手書きやし。
まあそれはいいじゃん別に。ないからやってたんだろうから。
手書きをコピーしてみんなに配ってた。
そうそうそう。うん、
あったあった。ありがとうの旅。何枚持ってるマヨットの旅俺。
だからありがとうの旅を通して自分にパソコンが来るようにしたかったんじゃない
あ、パソコン欲しいというメッセージだったんや、
う
ん、
そうそうそう。
みんなありがとうしてっていう。あ、そういうことね。
わからんけど、はい。っていうね。まあ、うん、まあ、いくつかちょっと紹介しましたけども、
うん、
多分全部手軽にできる上にそんなに難しくもないという感じなので、うん、まあ、当てはまるなとかちょっとやってみて、うん、あ、これは確かに分かるなっていうのがあればちょっと続けてみたらいいんじゃないかなと。
うたねはちょっとしてみようと思う。30分以内
の。たねはでも本当にいいよ。
してる？
短期睡眠結構俺取るもん。
ああ、
仕事、あの集中力超ないから、
うん、そっかそっか。 か、うん、いやでもあれちょっと注意したいのが、
うん、
サムネイル合わせてるときに、うん、普通に1分以内で連絡しちゃってるときに急に1時間開けるのやめて
あれはね違う、なんかね
ほんまにあれ
あれなんだろうな、移動してるときとかだかも。
あ、そういうこと。
うん、
毎回に近いぐらい1時間ぐらいだからさあと、あともう、
分かる分かる、
2ラリーぐらいで終わ
りそうな
時とかね。っていう時に、1時間とか30分とか開けたりするから。
そうそう。ちょっと無理やりやってる時は、そうなる時あるの、確かに。
自転車乗ってたんだね。
自転車乗ってるとか。
もうじゃあ言わないわ。
うん。いやいや、でも、言った方がいいってことね。だから。
いや、
今、今
言ったこと。そこの前で待ってるから、俺、1時間。こんかな、はよ。これ終わってはよ、俺、睡眠とみたいなんやけど。
いや、俺も思った、思ってるわ、あれ。
そうそうそう。で、なんか飯食おうか。もう来ないかこれ1時間ぐらいと思って飯行こうと思ったらすぐ来んのよ。
そうそう、
タイミング悪いなおい、見てんのかな俺のことって本当に思ったことあるから。
いや俺もね変なタイミングになってるだろうなって思いながらも
やっぱ坂の前でずっと僕待ってるんで、
う
ん、
あじゃあそれは言うわ、そうそう、あの移動1時間かかるわって。
これで幸福感増すわ。
そうだね、あ1個じゃあ解決したということ
でした、はい、
皆さんもちょっとやってみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。